NHK カルチャーアワー歴史再発見近代日本外交の歩み第3回、今回は幕末維新の外交、領土問題、北方領土、沖縄、小笠原と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきます。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
領土と言いますのは、国民とそれから有効な統治機構と並んで国家の3要素であります。しかも領土問題というのは非常にナショナリズムを刺激する。ご存知のように現在日本は領土問題3つ抱えております。ロシアとの間の北方領土、中国との間の尖閣列島、韓国との間の竹島。さて、その北方領土問題の起源について、今日は沖縄小笠原の問題と並んで、幕末から明治維新どうなったのかということをお話してまいりますけれども、日本がいわゆる国後択捉、歯舞、色丹の北方四島、あるいは樺太、千島列島の存在を知りましたのは、ロシアよりも早い17世紀の初めで回ったわけであります。1644年、これは寛永21年のことでありますけれども、国後島、択捉島などの地名を明記した地図が松前藩によって描かれまして、多くの日本人もこの地域に渡航していたのであります。一方、ロシアの勢力は18世紀初めになりまして、このカムチャッカ半島を支配した後にようやく千島列島の北部に現れまして、日本と接触するようになります。そして1792年、ロシアの使節ラクスマンが根室に来て日本との通商を要求しております。日本は鎖国中であるという理由でこれを拒否したわけでありますけれども、こうしたロシアの進出に対しまして神経を尖らせました徳川幕府は、間宮林蔵などを派遣をいたしまして実地調査を行わせる。そして当時知られておりませんでした、この樺太島とロシアの間が海峡であるということを発見いたします。で、この海峡はフォン・シーボルトによって間宮海峡というふうに名付けられてヨーロッパに紹介され、でこの間宮林蔵の名前を取ったこの間宮海峡というのが定着をするわけであり、で松前藩はその後択捉島およびそれ以南の島々に番所を設置するなどの防備を整えて行ったわけであります。でロシアは千島列島に遠征隊を送り調査を行ったり、あるいは米ロ会社、アメリカとロシアの合同の会社でありますけれども、米ロ会社を設立をいたしまして進出をいたしましたけれども、ウルップ島から南に及んだことは一度もなかったわけであります。で1855年2月の7日、これ安政の元年の12月の21日になりますけれども、日本はアメリカ、イギリスに続きましてロシアとの間に和親条約を締結をいたします。で国境に関しましては択捉島とウルップ島との間であることを確定をしたわけであります。ラジオを聞きの皆様で、テキストをお持ちの方はこの31ページの地図をご覧いただきたいと思うわけでありますけれども、この択捉島とウルップ島との間であることを確定する。当時のロシアの代表プチャーチンでありますけれども、彼も条約を署名するに際しまして、将来の戦争を避けるために最新の調査を行った結果、 択捉島は日本国の領土であることが証明されたと述べております。樺太島につきましては、日本とロシアの間に国境を設けずに、これまで通り両国民の混在とするというふうに決められたわけであります。まあ、混在とするといっても、別に日本人とロシア人がこう混ざって住むということでありませんで、この樺太島は狩猟ですね、狩りを中心といたしまして、まあ、居住者も少ないで、北部はロシア、南部は日本と、まあ、それとなく、まあ、勢力範囲ができていたと、こういうことであります。その後1867年慶応3年になりまして、樺太島仮規則というものが調印されますけれども、その状態に変更はない。そして明治新政府の懸案として、まあ、引き継がれて、まあ、いったわけであります。しかしながら1860年代の後半になりまして、その日露両国の両国民の雑居状態というものが変わってまいります。ということは、北に主として活動範囲というものを設定していたロシア人の勢力がだんだん数が増えてきて、そして南へと進出してくるということになる。すなわち暗黙の勢力範囲であったその樺太南部にロシア人勢力が浸透いたしまして、当然にその狩りをする狩り場の権利などをめぐって紛争が発生をするということになったわけです。そこで日本政府としては一体どうするか、明確な態度を打ち出す必要が生じたわけです。当時日本におきましては、樺太の処理に関しまして大きく分けて4つの考え方があったわけであります。一つは、武力行使も辞さずにロシアによる樺太併合というものを阻止しろ、ロシアと一つ喧嘩してでも樺太を失うなという強硬論であります。これは大久保利通などによって唱えられました。第2番目は、樺太などという無用の地に力を用いずに、むしろ樺太は放棄して北海道開拓に全力を注ぐべきだという、まあ、放棄論であります。そして樺太仙人の匠時間の経験者であります黒田清隆がその代表的論者でありました。イギリス公使パークスも、まあ、樺太などというところを捨てた方がいいんじゃないかという、パークスもこの放棄論に傾いていたと言われます。そしてこの第3番目は、この第1の強硬論が時間の経過とともに変化したものでありまして、武力行使が不可能であるということを知りまして、で買収、要するにロシア側にお金を払って、買収したらどうだという考え方です。第4番目は慎重論でありまして、一つ政府間の交渉によって解決を目指そうということであったわけであります。まあ、このようにこの樺太問題の解決方式はいろいろありましたけれども、それではその解決をするにあたってどういうふうにするか、第一は第三国の仲介による、まあ解決であります。では一体誰を仲介者とするか、考えられましたのが、当時日本におりましたアメリカの公使チャールズ・デロングでありました。で第2番目は、日本とロシアが第三国をの仲介を経ずして直接交渉するということでありました。でデロングはハミルトン・フィッシュ国務長官に連絡を取りまして、フィッシュは非公式にロシア側に打診をいたしましたけれども、ロシア側はこれを拒否する、要するにアメリカは間に入ってほしくない、日本と直接やるから。そして1872年末島谷臣外務卿 まあ、当時まだ外務大臣と言われませんで外務卿でありましたけれども、副島種臣外務卿とビュツホフ駐日公使の間でこのカラフト問題についての交渉が開始されたわけであります。副島はまずどういう案を持ち出すか。カラフトの全島、カラフトの全部買収する、あるいはカラフトをどこかでもって分割分断をいたしまして、ロシア領日本領というふうに決めたらどうだというこの案を出したわけです。で、まあ、ロシア側の反対によりまして、まあ、カラフトの放棄というものを考えて、代償として当時問題となっていた青函論、まあ、日本が朝鮮半島に出兵しようとする考え方が当時あったわけでありますけれども、この青函論の際にロシアがそれに口を出さないよう、ロシアの中立保障を取り付けようということになった、まあ、この案もあった。しかしながら翌1973年になりまして、まあ、青函論は当時内地優先の方が重要であるということで、副島種臣は外務卿の地位というものを降りる、そして寺島宗則が新しく外務卿に就任をいたします。でこの寺島の手で対露交渉が行われることに今なったわけであります。で寺島の交渉には先ほど申しました匠次官の黒田清隆の放棄論、あるいは欧米から帰国したその岩倉智美、まあ、岩倉使節団で欧米を回ってまいりまして岩倉智美などの意見、すなわちカラフトなるというところに無駄な力を注ぐべきでない、むしろ北海道開拓に全力を注ぐべきだという放棄論的な意見というものが非常に影響を及ぼした。そして1874年、寺島外務卿は榎本武明をロシア公使に任命いたしまして、具体的な交渉に入ったわけであります。で当時の太政大臣、これは三条実美でありますけれども、この三条から榎本に宛てた訓令書によりますと、ロシアとの交渉にあたってはまず第一に、日露の雑居を廃して境界を定む、先ほど言ったように北と南でその勢力範囲があって徐々にロシア勢力が南へ出てきてるから、ここでもっと境界を定めた方がどうだろうか。第2番目はカラフト全島をロシアに譲る場合にはロシア側からそれに釣り合う土地を日本に譲ってもらいたい。そして第3番目はウルップ島からカムチャッカに連なる千島列島をもってカラフト島の代償として受け取る用意がある、以上の順でもって交渉せよということであります。まあ、外交交渉というのはまあテクニックの問題がありまして、初めから交換を持ち出すよりはまあカラフトの折半というとこからまず主張していく。で外交交渉というのは両国の間がどこでもって折り合うかということでありますから、でロシア側はロシアがカラフトが欲しいのは国旗を広げるためとはそんなことじゃないんだ、犯罪人を送るいわゆる流刑地としてここは必要なんで、もしカラフトに境界を定めても別にその大きな塀を作ったり柵を作ったりするということであって流刑人が日本領に入り込んでトラブルを起こすことは考えられますよということで、まあ折半には強硬に反対をしたわけです。で最後の問題はそれでは千島列島すべてを日本に譲るか否かであります。でウルップ島の以北カムチャッカ半島に至るすべての島を望むという日本に対しましてロシアが抵抗いたしますけれども、結局うんと言いまして、1875年5月にカラフト千島交換条約が調印をされまして、日本はカラフトを売る代償といたしまして千島列島を獲得をしたわけであります。ここでもって注意しなければいけないのは、 問題になっております。いわゆる北方四島、エトロフ、クナシリ、歯舞、これ歯舞って一つの島じゃなくて、これ歯舞諸島、あれ歯舞群島と言われますけれども、それと色丹、このいわゆる北方四島は1855年の日露和親条約で確認された時から日本領ということでありまして、この千島、樺太千島交換条約によって得た千島列島に含まれていない、いわゆる日本固有の領土である、こういうことであります。でさて目を南の方に転じます。で琉球は明治維新の時点におきまして、1609年島津家久の侵攻以来、島津藩の管轄下にあったわけでありますけれども、この琉球は1372年というなんと14世紀ですね、明の洪武帝の時に清国に貢ぎ物を持って行って以来、清国にも引き続き一定の時期に朝貢するという、領属関係にもあったわけであります。朝貢というのは、琉球のから清国に使者が出て貢ぎ物を持っていくとご苦労だったということで、それに2倍3倍のものを持たせて返すという、いわゆるその朝貢国という関係でありまして、別にその政治的に統治をしようということではないんですけれども、要するに朝貢関係にあるということでもって清国は満足をしていると、こういうことであります。いわゆるこの島津藩とそれから清国との間の両方にまたがる領属関係というものにまたわけであります。さて明治維新を達成いたしました日本政府は、琉球を廃藩置県の枠組みに入れることが必要と考えまして、機会を伺っていたわけであります。そうした折に発生いたしましたのが、琉球の漁民が台湾の東海岸に漂着をいたしまして、この台湾の住民に殺害をされるといういわゆる台湾の事件、この琉球漁民殺害事件というものが1871年明治4年に発生したわけです。さあ日本政府は副島外務卿を全権大使といたしまして、清国と交渉いたします。そうすると清国側は、台湾東部の住民は加害の民、加害というのは化ける外ということでありまして、これは帝王の政治の及ばない遠い土地ということなんですね。加害の民、すなわち清国内地の法律は適用しないんですよということでもって、責任回避の態度に出たわけであります。でそうしますと、その清国との交渉に先立って日本は帰属関係を明確にするために、この琉球国、これを琉球藩といたしまして、国王を藩主として清国との朝貢関係を断絶するように、命じたわけであります。でこうして、琉球の日本貴族についてその布石を打った後、台湾に出兵をいたしました日本は、この琉球の漁民に対しまして危害を加えた台湾の住民を制圧をいたしまして、日清間に台湾事件に関する条約というものが締結をされたわけです。で日本側はこの清国が琉球に対する日本の領土権を認めたというふうに見なしたわけでありますけれども、別にこの清国が認めたわけではなくて、琉球内部には依然として清国に頼ろうとする勢力もあったわけであります。事実、1879年日本が琉球藩を廃して沖縄県を設置して日本領に編入する手段を取ると、清国はこれに猛烈に抗議をいたします。日清間の紛争の仲介に入りましたのが、世界旅行中のアメリカの前大統領グラント将軍であります。で、グラント将軍は大統領職を抜きますと、 世界一周をしたいということで日本にもやってまいりまして、明治天皇とも会談をいたします。そしてグラントは日本と清国が琉球の問題でもって争っていると列国につけ込まれるぞ、自分が東帝に入ろうかということで調印寸前まで行ったんですけれども、結局この調印というものは成功しない。そして1881年の1月、日本はついに交渉を打ち切ったわけです。でその後日本の国力というものが上昇してくる。そして日本は琉球列島の周辺諸島沖縄県に編入をいたしますけれども、まあ、清国からはこれといった抗議もなされなかった。その後、まあ、日清戦争によって、日本が勝ったということで琉球問題を自然と、まあ、消滅をしたわけです。で今日、沖縄には大学がいくつかありますけれども、国立大学を依然としてこの琉球大学というんですね、琉大というんですね。で、ですから今でも、沖縄の人たちはこの琉球という名前に非常にその懐かしさを覚えて、方々にこの名前が残っているということも、まあ、あるわけです。さてそれでは小笠原についてもちょっとご紹介をしておきます。小笠原はこれかつては無人島だったんですね。それで、1500ですね、93年、すなわち16世紀の末に信濃の国の武将小笠原定頼が発見をしたとされておりまして、まあ、徳川家康から所領として賜る、すなわち、お前のとこの、所領としていいぞということを言われたわけでありますけれども、非常に不便で離れているということで、16世紀以降も久しく無人の時代が続いていたわけであります。で19世紀に入りまして、列強が極東に進出してくるということに伴いまして、にわかにこれがクローズアップされるに、まあ、至ったわけであります。で1827年イギリス船のブロッサム号がこの小笠原に寄港いたしまして、そのビーチ船長はあの小笠原島の父島をピール島と名付けた。でピールというのは当時の、イギリスの内務大臣の名前だったそうだ。ピール島と命名をいたしまして、領有を宣言をいたします。ご存知のように国際法には無主地の宣戦という考え方があるんですね。誰もこの所有者のない土地を他国に先んじて占領することで領土権が生じるということなんですね。それで、イギリスのプロッサム号の船長はこの無主地の宣戦であるというような論理を打ち立てまして、国旗を立てます。一方1853年には日本来航直前のペリー艦隊がアメリカ国旗を立てるという事件が発生をいたします。これはまずいと考えました徳川幕府は、これに対抗する必要を感じまして、1861年に初めて官吏を派遣して移民を送って日本領である既成事実を作ろうとしたわけであります。この間小笠原を構成する父島、母島などにはこのハワイから移住した数十人の欧米系の人々、あるいはカナカ族などが居住していた。これはまあアメリカ人が住まわせたというふうに言われているわけでありますけれども、そして明治政府が成立いたしました当初、新政府は小笠原を顧みる余裕はありませんでしたけれども、民間人の間にの小笠原の開拓を希望する者が出てきた。イギリス、アメリカは主権がどこにあるのか非常に問題にいたしますけれども、まあ、幸いのことに英米の利害というものが衝突をするんですね。そして 1873年に至りまして、アメリカが占領放棄を宣言する。あんなその極東の小さな島にアメリカ領であるといつまで見といてもしょうがないということで宣言をする。そして75年には日本政府が小笠原の諸島の開始を通告いたしますけれども、欧米諸国も特に異議を唱えなかったために、ここに日本の主権が承認をされたわけであります。そして小笠原は東京府の管轄下に編入されましたのが1880年、ここに日本領であることが自他ともに認められたことになったわけです。ところが時代はずっと後になりますけれども、太平洋戦争末期の1944年、日本政府は約6800人おりました島民を本土に強制疎開させまして、小笠原は日米両国の激戦地となります。そしてアメリカが占領いたしましたけれども、1968年に至りまして小笠原はようやく日本に返還をされると、こういうことになったわけであります。でさて、もう少し、北方領土問題に遡りますけれども、その後1875年の樺太島交換条約の後ですね、日本は日露戦争の結果、樺太の南半分、これをロシアから割譲される。そしてその状態が1945年まで続いていたわけでありますけれども、1945年の8月9日、ソ連は1941年に調印された日ソ中立条約がまだ期限が切れていなかったにもかかわらず対日参戦をいたします。そして千島列島への攻撃を開始いたしまして、ずーっと島列島沿いに南下をしてまいりまして、そして米軍がまだ、日本が降伏をして米軍がまだ入っていないということを見越した上で、国後トロフ、歯舞彦丹に軍隊を送りまして、実質的な占領すると。そしてその状態というものがずっと続いていたわけであります。そして、日ソ国交回復の1956年になりまして、日本とソ連との間に平和条約が結ばれた後に、歯舞彦丹については日本に引き渡すということになっておりますけれども、いまだにこの問題というものは解決をしないというのは皆様ご存知の通りで、一方沖縄につきましてはご存知の佐藤内閣の時に沖縄返還というもので日本に帰ってきた。このようにいたしまして、現在日本の領土をめぐる問題というのは、最初に申し上げましたようにロシアとの間の北方領土、そして中国との尖閣列島と韓国との間の竹島というものが残って、非常に摩擦の種になっているということでございます。それでは今日はこれで失礼いたします。
歴史再発見、近代日本外交の歩み第3回。今回は幕末維新の外交、領土問題、北方領土、沖縄、小笠原と題して、慶応義塾大学名誉教授の池井勝さんにお話しいただきました。 NHK カルチャーアワーを終わります。